い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、かなこです。はい、またね、絶賛不定期更新なんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、今週はですね、まあ、またライフアップデートの方から入っていくんですけども、いや体調が悪い妊娠も9ヶ月目に入りまして、とっても順調ではあるんですけれども、ありがたいことに。ただしですね、とっても体調が悪いですね。なんか自分がぐうたらしてるせいなのか、果たしてこの妊娠のせいなのか、ちょっとよくわからないんですけど、とにかく眠い上にですね、もう本当に体がだるいんですよね。常になんか倦怠感っていうんですか、のがありまして、とってもちょっと正直辛いですね早く終わってくれねえかと思っております。で、最近ですね、最近っていうか、まあ3週間ぐらい前から、親子教室みたいな、その要するに妊娠から出産から、そして、赤ちゃんのケアから全て教えてくれる、その妊娠についてのクラスを取ってるんですけども、親子教室みたいな、そのクラスで、まあ、めちゃくちゃすごく詳細に教えてくれるわけですよね。で、まあ、妊娠って、まあ、自然分娩ももちろんあるんですけど、まあ、緊急事態、場合によっては誰しもが、まあ、帝王切開になり得るっていうことがありますよね。なので帝王切開もちゃんとカバーしてくれるんですけど、その手術の工程だったりとか、そのどの色素っていうか、なんていうんですか、そのどこの部分を切るかとか、すごく医学的に詳細に教えてくれるんですよね。要するに知識として、まあ、頭の隅に置いといてねってことだと思うんですけども、知りたい人はねすごくいいかなと思うんですけども、いや、そのすごくですね、詳細すぎてちょっと私は気持ち悪くなってしまいましてなのでちょっとビビってしまいましてですね、先週、まあ、全然大丈夫だとは思うんですけれども、もちろんね、帝王切開って言っても手術中はもちろん痛くないわけですし、ですけどやっぱり回復がね、自然分娩したからの方が後々の回復は早いよっていうのを聞くと、やっぱりいや、できれば帝王切開はしたくないなっていう、まあ、体型からしてね、絶対何も問題がなければ、私の場合は間違いなく安産型というか、なんかその自然分娩というかね、無痛分娩ですか、下から出てこれるよって言われたんですけれども、まあ何があるかね、わからないので、まあ、そういう場合があるかもしれないっていうことをね、頭に入れておくっていうことをしなければいけないなと思うと、本当にね、なぜ私は女に生まれたんだろうかと思いましてね、本当に弟がいるんですけれども、弟にその話をしたら、いや俺男でよかったってずっと言っていて、それを旦那に話したら、いや多分それ全世界の男が思ってるよって言われまして、このクソーと思ったんですけど、本当にね、母は強い、そしてすごいですね。皆さん改めてお母さんに感謝しましょう子供を産むって本当に大変ですね。こんなに医学が発展してるこの時代でも大変なんですから、もう昔なんてね、もう比べ物にならないわけですよ。だからね、本当にね、自分たちのお父さんお母さん、まあ、お父さん、まあ、お母さんですね、お母さんとかおばあちゃんとか、本当に感謝しなきゃいけないなと思いました。はい、っていうのが、まあ簡単なライフアップになります。はい、ということでね、今週のトピックに入っていこうと思うんですけれども、カナダでは9月30日ですね、もう日本ではもう9月30日だと思うんですけど、がオレンジシャツデー、 National Day for Truth and Reconciliation という祝日なんですよね。でこの祝日っていうのが、実はまだ結構新しくてですね、公式に制定されたのが去年とかなんですよね。なので、まあ去年からなんですけれども、まあ話題になっているということで、今年は2回目ということなので、まあご紹介をしていこうかなと、新しいものなのでね、ご紹介をしていこうかなって思うんですけど、そのオレンジシャツデーって言ってる名の通りですね、まあ、カナダとか、まあ、北米では、まあ、いろんな祝日があるわけですよね。でその祝日や日によってテーマの色があったりして、まあ、その日はその色を着て学校や会社に行って、その日をイベントにする習慣があるんですよね。だから銀行行ったりしても、その日はなんかね、オレンジシャツデーだったらオレンジのシャツを着てる人がいたりとか、まあ、そういう風にですね、その日を、まあ、参加型にして祝うとか っていう習慣があるんですよね。でその一つに加えられたのが、まあ、オレンジシャツデーっていうことなんですけれども、まあ、去年実はこの日がもともと始まったのは去年じゃなくて2013年なんですね。まあ、あとで詳しく話すんですけど、まあ、カナダ先住民迫害の歴史について考えるコミュニティイベントの日っていうふうに2013年に、まあ、制定されたんですよね。その時まだ名前が決まってなかったんですけど、で、まあ、カナダ政府は、まあ、さっきも言ったんですけど、国民にオレンジ色のシャツを着てこのイベントに参加することを促していると。でもちろんですね先住民についての日なんですけれども、先住民じゃなくても誰でもオレンジのシャツを着て参加することができますと。で国の正式な祝日として制定されたのは、まあ、さっきも言ったんですけど去年なんですね。で国としては祝日として制定したんですけれども、多くの州政府ですね、カナダは州と準州で成り立ってるんですけれども、まあ、日本でいう県ですよね、県庁とか成り立ってるんですけど、まあ、州の政府は、まあ、一般企業に対してはこの祝日をお休みにするかっていうのも、まあ、判断をね任せているとということがありますので、実は私の会社だったりとかは休みじゃないです。もちろん認識はしてるんですけれども、休み会社としては、通常運転でやることになってます。で実際に私の旦那の会社は休みですね。だから一般企業に対しては、まあ、それぞれで判断してねっていう感じになってるみたいですね。でまあこれじゃあなんで2013年から始まってたのに2021年にやっと制定されたのかっていうと、まあ2021年に、まあ、もしかしたらね覚えてる人もいるかな、日本でもニュースになったんですけども、215人のですね児童の遺体が、まあ、寄宿学校の跡地で見つかったっていう事件があったんですよ、カナダで。でその事件をきっかけに改めて、まあ、その先住民に対する迫害の歴史がその話題に上がりまして、そこでじゃあもう正式にこの日を、まあ、その日にしましょうと、その迫害の歴史に考えてついて考える祝日としましょう、国として認めましょうっていう風になったのが2021年なんですよね。でじゃあなんでオレンジ色なのかっていうと、その寄宿学校の生き残りの人がいたんですけども、その人、まあ、卒業生ですよね、卒業生の一人の発言の中に、まあ、寄宿学校に連れて行かれた初日に、まあ、大事に着ていたオレンジ色のシャツを取り上げられて、まあ、二度と戻ってこなかったっていう発言があったんですね。でまあ、その発言をきっかけに、じゃあオレンジ色のシャツっていうのを、まあ、テーマというかこの日の色にしましょうっていうふうに決まったんですね。で、まあ、カナダの先住民ってどういうことって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、カナダは実はですね、国としては建国してから150年ほどのすごいめちゃくちゃ若い国なんですよね。でもともと原住民の人が、まあ、インディアンの人が住んでたんですけれども、まあその移民ですよね、要するに現在ではアメリカ大陸に来た、まあ、白人をはじめとするね、一番最初に移民で来たのは白人系のヨーロッパ系の白人の方々なんですけれども、まあ、ニューヨークから来て入り口から来てカナダに入ったんですけれども、その人たちをはじめとする多くの移民でね、今では本当アジア系もいればインドもいれば、まあ、ヨーロッパもいればといういろんなね国の移民で建国なっている国なんですよね。でアメリカとちょっと違うかなっていうのは、まあ、フレンチ系のカナダ人により独立に至ったため、まあ、フレンチ系の移民が多かったために公用語にフランス語があるっていうところがねちょっと違う、まあ、ユニークかなと思いますね。まあ、国として全然違うんですけども、まあ、民族でいうと、まあ、フレンチ系ヨーロピアンが多い国ではありますね。その人たちが、まあ、最初に来たのが多かったと。でじゃあさっき言った先住民寄宿学者学校って何なのかっていう話なんですけども、まあ、去年もねタイトルはちょっと分かりにくいんですけども、カナダの黒歴史忘れられた子どもたちっていうタイトルでポッドキャストでお話これについてはしているので、もしね詳しく詳細が知りたいっていう方はねそれを聞いていただきたいんですけども、まあ、要するにですね寄宿学校なんですけども、まあ、カナダがね先住民に行っていた、まあ、同化対策の一つだったんですよね。で、まあ、先住民の子どもたちは、まあ、何をしたかっていうと、先住民の子どもたちがいますよね。だからその子どもたちを親から話してですね、この寄宿学校に入れるんですよ。で入れてその子たちに白人教育を受けさせると。でそれも強制ですよ。もう強制的に子どもたちを親から離して、しかも物理的にもすごく遠いんで、親は自分の子どもがどこの寄宿学校に入れてるか入ってるか分かんないですよ。でそこに連れてって、まあ、白人教育を受けさせたと。で実態はですね、まあ、教育ならいいじゃないかと思うんですよね。いや良くないんですけど、 あの実態はですねかなり広くって、まあ、教育とは名ばかりに、まあ、虐待だったりとか、まあ、伝染病が流行っちゃったりとか、まあ、そういう多くの理由でですね、まあ、子どもたちが亡くなり、実はですねその未だにその、あの確かな数はね分かってないんですよ。ひどいですよね本当にね。で病気になってもちゃんとした治療が受けられなかったり、まあ、施設もねちゃんとねあのメンテしないで老朽化もほっといたりとかしたりして、まあ、そういう事故で亡くなった児童が多かったみたいで、まあ、死亡率はねその同じ国ですよ、国内の同年代の子どもの死亡率よりもめちゃくちゃ高かったそうなんですよね。でしかも例えば子どもが、まあ、こんなところにいたから脱走したりとかしますよね。脱走しようとしたりするとでいなくなったりとかしても、まあ、実はその次の日になったりするまで、まあ、捜索もしなかったりとか、だから本当に何人の子供がどのような風にして亡くなったのかが未だにですねちゃんとした数っていうのは分からないらしいんですよね。で一説には記録には載ってない児童も含めると、まあ、6000人ほどが亡くなったんじゃないかって言われてるらしいんですよね。でこれまでに4000人以上の子どもたちの遺体が、まあ、寄宿学校の跡地、まあ、寄宿学校ってその当時カナダ全土にあったんですよね。いろんなところにあって、まあ、その跡地が今ありますよね。そこの跡地で、まあ、見つかっているようなので、まあ、6000人っていう予測が、まあ、少なくない数字であることが分かりますよね。6000人より多かったとしても、まあ、びっくりはしないのかなっていう感じがします、正直個人的には。はい。で、まあ、さっきも言った通り、まあ、もちろん卒業した生徒もちゃんといっぱいいるわけですよね。で運よく卒業できた生徒たちもですね、まあ、人種差別などの弊害により、まあ、白人社会に溶け込むことはできなかったわけですよ。白人教育を受けたじゃないですか、まあ、ひどい内容はひどいんですけど受けましたと。で中身は白人になった、英語も喋れる、で中身は白人の教育を受けた、だけども、まあ、白人社会に溶け込もうと思ったら白人の人たちに、まあ、人種差別されてうまく溶け込めないと。だそしたらどうなるかっていうと、まあ、自分たちの、まあ、戻りますよね、親のところとか親戚の連れ去られたその自治区に戻るわけですよ。そしたら戻るんですけど、そしたら今度はその自分たちの言葉とか文化を忘れてるんですよ。白人教育を受けてるから、ちっちゃい頃からね親から話されて、まあ、英語を入れ込まれて白人文化を入れ込まれてるので、自分たちの文化や言葉がわからないんですよ。なので親のところに戻ったとしてもそっちのコミュニティでまた馴染めないと。だからどちらの社会でも、まあ、理由は違うんですけどうまくやっていくことができないので、まあ、それが原因で、まあ、精神疾患を発症したり、まあ、アルコール中毒になっていく人がすごく多かったらしいんですよね。だからすごく弊害になっていると。だから寄宿学校をうまく卒業できたとしても、まあ、その後ねすごくすごく苦労している人たちが未だにね、それで苦しんでる人たちが未だにいっぱいいるわけなんですよね。で9月3、なんで9月30日っていう日が選ばれたのかっていうと、まあその学校が始まるのが9月なんですよね、北米なので。で北米なので9月なので、あの9月30日という日が選ばれたのもこの時期に、これぐらいの時期に、まあ、先住民の子どもたちが無理やりね親から引き離されて、まあ、寄宿舎学校に入れられたからこの日が選ばれたそうなんですね。で、まあ、一応ね現在では、まあ、原住民と政府は和解していて、政府からの正式な謝罪はもちろんいろいろな、ね、恩恵をね先住民の方々は受けれることができるんですよ。2008年に、まあ、当時のカナダの首相であったねステファン・ハーパーさんがですね正式に公に謝罪して、まあ、寄宿学校で起きて実際にね起きていたことを調査するための真実と和解委員会ですねが設立されました。この名前にもなってますよね、 National Day for Conciliation という委員会をね設立したんですね、スティーブン・ハーパーが。でこの委員会の調査により2015年にこの同化政策が、まあ、実際にね文化的ジェノサイド、文化的ジェノサイドであったということが正式に報告されたんですね。もちろんそれでも、まあ、カナダが行った同化政策による影響はさっきも言ったんですけど今でも色濃くね残ってるわけなんですよ。で問題は多く残されていると。で正式な謝罪や政府からの恩恵はあるものの、いまだにね多くの先住民の人たちは政府から与えられたその当時ですね与えられた土地で暮らしており、まあ、その多くが貧困やアルコール中毒に悩まされているんですね、いまだに。で政府から与えられたっていいかなって いうふうに思うんですけど、その土地っていうのがその当時与えられたところなので一番不便で良くない土地、まあ、本当にだから要するに 農業もできないとかアクセスも悪いとかそういう白人たちがいらない土地ですよねを与えられていたのですごく不便なところにあったりするんですよね、未だに。なので貧困から抜け出せずにいる人が未だにいっぱいいるんですよ。で現在ではですね、まあ、その影響もあるのか、まあ、先住民の人口もかなりですね減っており、さまざまな問題が未だに解決、ね、されているわけではないので、まあ、本当の意味での、ね、和解はねまだまだ先なんじゃないかなっていうふうに個人的にね思うんですよね。で、まあ、学校や会社でねじゃあオレンジ色のシャツを着ていって何するのかっていう話なんですけども、まあ、この日にはオレンジ色のシャツを着たりして学校や会社に行くと、で学校だったりとかすると、まあ、授業とか先生とかが、まあ、この日はねこういう風な、まあ、文化的ジェノサイドがあって、まあ、この日の意味をね教えてくれるんですよね。だからあの先住民に対する迫害を行った歴史であったりとか、まあ、そういう被害者がいたんですよっていう事実をね子供たちに教えるんですね。で会社だったりすると、まあ、セミナーがあったりとかで、私の会社でも実際その寄宿舎学校の生存者にの方によるスピーチがねオンラインではあるんですけど行われるんですね、明日、まあ、カナダ時間で、なので9月30日ですね。なのでそういう風なその要するに認知度を高まることですね、絶対にこういうことがあったよっていうのを忘れないようにしていこうよっていう日なんですよね。だから、まあ、学校だったりすると、まあ、いろんなアクティビティとか授業を通して、まあ、そういう認知度を上げるっていうことが行われると思うんですけれども、こういう認知度、そのこういうことを忘れないで二度と繰り返さないようにしようねっていう活動は本当にね大事だと思います。これ戦争終戦記念日とかも一緒ですけど、本当にねそういう悲しい歴史っていうのは二度と繰り返しちゃいけないので、繰り返さないためにどうしたらいいかっていうと、人間っていうのは忘れますから、絶対にね今一度思い出す、こういうことがあったんだよね、あじゃあもう二度とこんなバカなことはしないようにしないといけないねっていうのはあの学びなので、こういう日を作るのはね大事かなと思います。祝日で休みだろうが休みじゃないだろうが、まあ、そういう日は大事だなと思いますね、はい。でイベントとしてはバンクーバー周辺で言うと、そう UBC ですね、 UBC っていうあのでっかい大学があるんですけど、そこの大学でオレンジシャツでのイベントがあります。で多分そこのイベントが一番 大きいのかなと思うんですけども、9月30日に、まあ、朝からね夜までいろんなねイベントがそこでやっているらしいので、あのスペシャルゲストとかを呼んで、まあ、スピーチがあったりとか、いろんなねみんながオレンジ色のシャツを着て集まったりとかするみたいなので、まあ、イベントとしてね物理的なイベントとしてはそれがバクバ周辺では一番大きいかなと思います。はい。でまあオレンジシャツで、まあ、この冒頭でも言ったんですけども、いろんなシャツの日があるよって話をしたんですけども、このオレンジシャツデーの他に、まあ、すごい有名だな、日本でもすごい名が通ってるなっていう思ったのは、まあ、ピンクシャツデー、もしかしたら聞いたことはねある人もいるかもしれないんですけど、ピンクシャツデーっていう日があるんですよ。で、あの何のかいつなのかっていうと、2月の最終金曜日をあのピンクシャツデーと呼ばれていまして、いじめ反対の日、アンタイ・ボーリング・デイっていうんですけれども、あの、まあ、いじめをね、いじめ反対、いじめをなくそうよっていう日ですよね。でピンク色、じゃあなんでピンク色なのっていうきっかけなんですけども、まあ、ある年の9年生、日本でいうと中学3年生の男の子が、その年の最初の日に、まあ、学校にピンクのポロシャツを着てったそうなんですよね。そしたらそのことを、まあ、同級生にからかわられたと。そしたらその話を聞いたその学校、同じ学校の高校3年生 あの男の子たちが次の日ね、ピンクのシャツを50枚持って学校に行ってみんなに配ったっていう、あの事件っていうんですか、ま、があったらしいんですよね、カナダで。でそれを聞いたその州長っていうんですか、その州 あの市長、まあ、市長みたいな感じなんですよね、州長が、あそれは素晴らしいと、これ今日この日をピンクシャツデーと呼びましょうっていう風にあの声をかけたんですよね。なので今ではそれをあのオレンジシャツデーと同様にですね、学校や職場とかでは、まあ、その日にピンク色を着ようよっていうことが推奨されていて、まあ、オレンジシャツデーと一緒で、まあ、セミナーとか、まあ、いじめに対して改めていじめとは何なのか、どんなことがいじめになってしまうのかっていうのは改めて考える日なんですよね。だからその日のテーマの色のシャツを着るだけで、まあ、気軽に参加できるっていうのがすごくちょっとお祭りっぽくていいなと思いますし、で意味もね、意味合いもこういう風にあるのですごくいいなと思います。で実はまあ掘り下げていけばいろんなね色のシャツの日とかがあるんですよ。だけど、まあ、すごい有名、最近有名だなと思ったのはオレンジのシャツのこの日と、まあ、ピンクシャツデーかなと思ったので、まあ、ピンクシャツデーお礼にあげましたけど、まあ シャツを着るだけで、ね、参加できますし、もちろんシャツを着なくてもいろんなところでこういうことについては学べるので、まあ、こういう日になったら、まあ、普段は考えないけど、まあ、5分や10分ねちょっとググったりとか、そういうきっかけになってね認知度が高まっていくので、すごく意味がある日なんじゃないかなと個人的には思いますね、はい、なのでカナダ、まあ、ピンクシャツではね日本でもちょっと有名になってきているのに日本でもできるかなと思うんですけれども、まあ、オレンジシャツデーとかはねカナダ独特の日だと思いますので、もしねカナダにいるっていう人は、まあ、UBC のイベントに行ってみたり、まあないんだったら、まあ、近くにオレンジのシャツ、その日オレンジのシャツを着て学校とか職場に行ってみたりとかして、まあ、同僚だったり同級生とかに、まあ、いろんな話を聞いてみたりとか、お互いに、まあ、調べてみたりとかして、お互い認知度を上げていくと、まあ、いいのかなと思いますね。とってもとっても私は有意義な日だと思います。まあ私は残念ながら祝日ではないんですけれども、まあ、祝日にする必要は私もないなと思っております。別にそのね、カナダ先住民の白眼歴史を学ぶのに1日 いることはないですから、休みにする必要はあんまりないのかなと思いますね。だからあの会社でそのスピーチとかゲストスピーカーを呼んでくれることはすごくいいなと思っております。はい、なのでね、あの留学とかするとカナダとか日本にいるとわからない他の国に行ったらね、他いろんな祝日があったりするので、まあそれも醍醐味かなと思っております。いろんな国に行っていろんな祝日があって、その日の意味とかをね知ったりするのはね、すごく有意義なことだったり面白いことだったりすると思うので、まあ留学したらその日のその国の祝日を学んだりとか、そういう祝日から歴史を学んだりとかできるので、それは面白いことかなと思います。はい、ということでね、今週はこれくらいにしたいと思います。いつも通りですね、概要欄に E メールアドレス、ツイッター、お便りフォーム全て載っけておりますので、好きな方法でコンタクトいただければなと思います。 Apple Podcast で聞いてくださっている方は星5つつけてくださると本当に励みになります。はい、ということで今週もご清聴本当にありがとうございました。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.